78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji.
Good day.
Good day.
Yamanashi Daigaku. Yamanashi Daigaku. Yamanashi Daigaku. Future Seed.山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学生命環境学部の情報を中心に教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介していきます。各学部の先生に実際にご出演をいただき、生の情報をお伝えします。さあ、今週は先週に引き続き工学部情報メカトロニクス工学科鈴木豊助教にお話を伺っていきます。鈴木先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんにちは。山梨大学工学部情報メカトロニクス工学科鈴木豊です。
先生は工学部の情報メカトロニクス工学科の先生でいらっしゃいますが、まずはどのような授業を担当されているのかご紹介ください。
はい、いくつか担当しておりますけれども、はい、プログラミングに関する講義や、信号解析、システム設計に関する講義、電気回路の実験、マイコンを用いた実験、パソコンの中身を理解する実習などを行っております。
そういった授業を受けた学生さんは研究室に入ってからはどのような研究を行っているんでしょうか。
そうですね、研究室によって異なりますが、私の研究室ではハードウェア、ソフトウェア両面においての構築をですね、一人一テーマを持って実施してもらいます。
はい、
例えばエンゲ、飲み込む能力を推定するテーマがあります。超音波動画像を解析したり、音響センサーを使ってエンゲの音ですね、を取って解析したりする研究です。また地域の農業に根ざした桃に関する研究、桃真空蛾の被害蚊を X 線で調べることも行っております。
面白いですね。例えばその飲み込む音を解析することで、ね、いろんなことが分かるって、まあ、体の状態とかそういうところも分かるっていうことなんですかね。
そうですね、やはり、年を取れば飲み込む力は衰えていきますので、その最近もちょっと事故がありましたよね。そういったことが防げるようになればいいなと考えております。
さあ、そして学生の皆さん、将来はどのような仕事を目指されているんでしょうか。
はい、情報メカトロニクス工学科では電気、機械、情報を学べますので、就職の選択範囲は広いです。電気メーカーや自動車産業の設計や研究、プログラマーやシステムエンジニアを目指す学生が多いです。
はい、
ここ数年の私の、所属の学生は F から始まる、山梨県の超大手、ロボット産業、それから高速道路の管理運転運営をしている某大手インフラ、M から始まる、超大手電気メーカーの研究者として頑張ってます。
どこも大手ですよね。
はい
鈴木先生はその工学部の良さ、やっぱり先生の立場から見てどういったところにあるとお考えですかね。
そうですね、山梨大学は卒業論文を必修にしています。研究は常にオンリーワン、ナンバーワンを目指すものですので、その過程で身についた力が大切です。研究テーマがそのまま就職につながるということはまずありませんが、研究をしていく中で問題提起能力、問題解決能力、自己表現が培われます。基礎学力に対しても手厚いサポートをしています。ものづくりの根底にある学力を身につけていれば、どこの部署に配属されても怖くないと考えております。
確かに幅広くこういろんなことに対応できる能力を培うことができそうですもんね。
はい、
そしてリスナーさんからもご質問いただいています。あやねママさん、先生は音の解析の研究をされていると伺いましたが、アロマのように聞くとやる気が出てくる音、癒される音、また進むとコード進行や音楽まで人工知能を使って作り出すことも叶っていくんでしょうかとのことです。
はい、音楽を聞くと癒されたり、また高揚したり、直接感性に関わりますよね。また川のせせらぎとか自然の音は癒されます。
はい、
そんな音に関して私も魅了されている一人です。人工知能で作曲するアプリケーションソフトはすでにいくつか作られています。 人工知能で作詞まで行うものもあります。
作詞を行うものもあるんですね、
はい、興味本位で使ってみましたがなかなか楽しかったです、はい、まあ、これからいかに人工知能と付き合っていくのか、議論が様々あると思いますけれども、これを話し始めると長くなりますのでやめておきます。
いや、気になりますね。最近あのその選曲ができる人工知能があったりとか、はい、いろいろ出てきているので、はい、私たち仕事大丈夫かしらという、ね、ものだったりとかだけど、なんかいろんな可能性があるんだなっていうのを改めて感じますよね、
はい
はい、こちら吉江さんからは、今後医療で人工知能を活用した治療はどんなことが期待されていますか？具体的に教えてください、
はい、例えばレントゲン写真といった画像認識分野では大きな成果が得られることがすでにもう見込まれています、
はい、
病気の早期発見につながります。私の行っているのは聴診、体から発生する音に関してが多いのですけども、うん、そちらの成果も期待されています、うん、学生とともに日々研究に勤しんでおります。世界に負けません。
レントゲン写真の場合などは人工知能はそのデータを元に写真を見て判断するということですか？
そうですね、これまでの、まあ、ビッグデータと言われるものですか、
うん、
そういった培ったものがありますので、それをすべて判断させる学習材料にしているわけですね、そこで、この方はどうでしょうという、回答が得られるような、まあ、あくまでもサポートするシステムなんですけれども、すでにもう実用段階に、なりつつあります。
そうなんですね。もう先生のその音の聴診の分野も世界にこれから羽ばたいていくのを楽しみにしておりますので、
はい、頑張ります。
では最後になりますが、番組を聞いてくださっているリスナーの皆さんにメッセージをお願いできますか？
はい、山梨大学工学部ではこれまで頑張ってくれた先輩たちのおかげで就職には問題ありません、県内はもちろんのこと県外大手企業に就職する障壁もありません、うん、教員自身もですね、教育の、授業やカリキュラム、研究を工夫して頑張っています。ぜひ山梨大学をよろしくお願いします、うん、ラジオ放送って本当にいいものですね。
あ、本当ですか？
はい、生放送は緊張しましたが自分の番組も持ってみたいなとも感じました、はい、その時は山梨大学の広報だけではなくいろいろお話できたらなと、それではありがとうございました。
いや、本当に音のやっぱり仕事なのでラジオもすごくこう音に関する研究など興味深かったので、先生ぜひ今度またよろしくお願いします、
はい、ぜひ年に1回
あれ少なくないですフラット
呼んでいただけたら
ぜひ遊びに来てください、
は
い、
ありがとうございます、
今日放送したものやこれまで応援したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひこちらからもチェックしてみてくださいね、今週は工学部情報メカトロニクス工学科鈴木豊助教にお話を伺いました。改めて先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
山梨大学生命環境学部の情報を中心に教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介しています。山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。